最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月21日火曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日は自然公園の日だそうです。1957年に自然公園法が制定されたことを記念しているんだとか。暑い日が続きますけど、たまには緑豊かな公園でリフレッシュするのもいいですよね。そんな自然の癒しも大切にしつつ、この番組では今日もテクノロジーの世界にどっぷり浸かっていきましょう。今日は前半で私たちの生活に身近なデジタル社会の問題やアップルの最新動向について、後半では AI コーディングツールクロードコードをめぐる最新技術ニュースを3本立てでがっつり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活にすっかり定着したサブスクリプションサービス、いわゆるサブスクに関するちょっと考えさせられるニュースからです。ヤフーニュースに掲載されていた個人のサブスク解約苦労する遺族という記事です。動画配信や音楽サービスなど便利なサブスクですが、契約者が亡くなった後、その解約に遺族がとても苦労するケースが増えているというんですね。記事によると、ある男性が奥様を亡くされた後、サブスク解除に時間を使っていると SNS に投稿したそうです。クレジットカードを止めてもサブスク自体の契約は続いているので請求が来てしまう。電話窓口はなかなかつながらず、やっとつながっても戸籍や本人確認書類の提出を求められたり、解約料がかかると案内されたり、悲しみの中でこうした手続きは本当に大きな負担になりますよね。この記事では弁護士の池田正樹先生が法的な側面から解説しています。まず結論から言うと、相続人である遺族がサブスク契約を解約することは多くの場合で可能だそうです。これは新たな利用料の発生を防いで遺産の減少を食い止める保存行為というものにあたるからなんですね。なので相続人が一人で手続きを進められるとのことです。もちろん解約までの利用料や解約料は相続人が負担することになります。ただ一つ注意点があって、もし相続放棄を考えている場合は慎重になる必要があるそうです。というのも、サブスクの解約が遺産を自分のものとして扱ったとみなされる処分行為にあたると評価されてしまうと、相続放棄ができなくなるリスクがあるからだそうです。なので相続放棄を予定しているなら他の相続人に解約を任せるのが安全とのことでした。これってまさにデジタル社会ならではの課題ですよね。デジタル就活なんて言葉もありますけど、自分がどんなサービスに契約しているか、ID やパスワードはどうなっているのか、生前のうちにリストアップしておくことの重要性を感じさせられます。同時にサービス提供側も個人のアカウント解約手続きをもっとスムーズにできるような仕組みを整える必要があるのかもしれませんね。皆さんもご自身が契約しているサブスク全部すぐに思い出せますか？一度整理してみる良い機会かもしれません。さて続いてはアップルの話題をまとめてお伝えします。 iOS27 のパブリックベータがリリースされたり、 OpenAI との訴訟があったりと動きが活発ですね。 Q25Mac の記事から3つピックアップしました。まず一番の注目はやはり iOS27 です。現在開発者向けのベータ4がリリースされ、パブリックベータも公開されています。iOS27 の最大の目玉は、なんといっても AI 機能が大幅に強化された Siri AI です。これは Apple が独自に開発した Apple Intelligence と新しい基盤モデルによって Siri が完全に生まれ変わるというもの。より自然な会話ができたり、ユーザーの個人的な状況を理解してくれたり、画面に表示されている内容を認識したり、アプリの操作をより深く行えるようになったりするそうです。見た目も変わるみたいで、 iPhone のダイナミックアイランドと連動した新しい表示になったり、過去の会話を振り返れる専用の Siri アプリも登場するとのこと。 カメラアプリ内で Siri を使えるビジュアルインテリジェンスなんて機能もあるそうですよ。ただし注意が必要なのは、この Siri AI のすべての機能を使うには比較的新しいハードウェアが必要になるという点です。 iOS27 自体は iPhone11 以降に対応していますが、 Siri AI の高度な機能は Apple Intelligence に対応した新しい iPhone でないと使えないそうです。さらに最もパワフルなオンデバイス AI モデルは将来の iPhone17 Pro とかさらに先のモデルが必要になるかもしれないとのこと。ソフトウェアの進化とハードウェアの性能がますます密接になってきていますね。そしてもう一つ大きなニュースが、アップルがなんとオープン AI を提訴したというんです。理由は元アップルの従業員がオープン AI に移籍する際に企業秘密を盗んだ疑いがあるというもの。 AI 開発競争が激化する中で技術や人材の引き抜きが訴訟にまで発展するというのは業界の緊張感の高まりを感じさせますね。オープン AI 側は疑惑を裏付ける証拠は見ていないと主張しているようですが、この裁判の行方は今後の AI 業界に大きな影響を与えそうです。ちなみに iOS27 の開発が進む一方で、現行バージョンのアップデート iOS26.6 のリリース候補版も出ています。このアップデートにはブロックできる連絡先の上限数に関する変更や新しい盗難防止機能の準備などが含まれているそうですが、実はもっと重要な役割があるんです。それは iOS27 で Siri AI が使うためのデータ、スポットライトのインデックスを事前に準備すること。次の大きなジャンプのために地ならしをしているという感じですね。 Apple の AI 戦略がいよいよ本格的に動き出した感じがして、秋の正式リリースが待ち遠しですね。さてアップルの AI 戦略が大きな注目を集めていますが、ここからは開発の現場で活躍する AI、 特にコーディング AI の話題に移っていきましょう。今日取り上げるのは最近話題のクロードコードです。
まずはパブリットキーの記事、クロードコードを組織一括でシングルサインオン、チームや個人の費用上限設定、デフォルト設定など可能に、クロードアップスゲートウェイ4 AWS Google クラウド登場というニュースです。 AI コーディングエージェントのクロードコード、個人の開発者が使うだけでなく企業での導入もどんどん進んでいます。でも企業として導入するとなると、いろいろと管理が大変になりますよね。例えば社員のアカウントを会社のシステムと連携させて、一度ログインすれば他のツールにも入れるシングルサインオン、略して SSO を実現したいとか、誰がどれくらい使っているか把握したいし、重量課金なので使いすぎないように費用の上限も設定したい、こういった組織ならではのニーズに応えるためのツールが登場したというニュースです。その名もクロードアップスゲートウェイ 4AWS とクロードアップスゲートウェイ 4Google クラウド、これは企業がクロードコードを導入する際に必要な管理機能を提供してくれるサービスです。具体的には OIDC という標準規格に対応した ID プロバイダーと連携してシングルサインオンを実現したり、約束に応じて使える機能を制限するロールベースのアクセス制御を設定したりできます。さらにテレメトリといって利用状況のデータを集めて可視化することも可能です。そして重要なのが、組織全体やチーム、あるいは個人単位で日ごと、週ごと、月ごとに費用の上限を設定できる機能。これで安心して AI コーディングツールを全社展開できますよね。技術的なポイントとしては、これは AWS や Google クラウドが提供するマネージドサービス、つまりお任せで使えるサービスではなくて、自分たちの環境に構築するセルフホスト型だという点です。バックエンドには本家アンスロピックの API はもちろん、 Amazon Bedrock や Google クラウド上で動いているクロードも使えるそうです。このツールの登場は、 AI コーディングツールが一部の人が試してみる段階から組織全体で本格的に活用するフェーズへと移ってきていることを象徴しているように思います。セキュリティやコスト管理の課題がクリアされることで、導入のハードルがぐっと下がりそうですね。
続いて
同じくクロードコードに関してもっとディープな話題です。こちらもパブリックキーの記事で、ラストで書き直された版、早くもクロードコードアプリに本番投入された模様というものです。まず背景から説明すると、バンというのはNode.js に代わる高速な JavaScript 実行環境として注目されているツールです。このバンがもともと JIG という言語で書かれていたんですが、なんと AI、具体的にはクロードを使ってわずか11日間で Rust という別の言語に書き換えるプロジェクトが行われ、大きな話題になりました。今回のニュースは、その AI によって Rust に書き換えられたばかりのバンが、なんと最新版のクロードコードの内部ですでに本番投入されているらしいという話なんです。これを発見したのは Python 界の有名人でもあるサイモン・ウィリソンさん。バンの開発者本人もこの指摘をリポストしているので、事実と見て間違いないようです。その証拠としてウィリソンさんは2つの点を挙げています。1つはクロードコードのプログラム内部を検索すると、ラスト版版の次期バージョン番号であるバン V1.4.0 という文字列が見つかること。もう一つは、同じように内部を検索すると .rs という拡張子、つまりラストのソースコードファイルへの参照がたくさん見つかること。これはもう動かぬ証拠と言えそうですね。このニュース、何がすごいかって、 AI エージェントが大規模なソフトウェアの言語を書き換えて、それがほとんど間を置かずに世界中で使われる大規模なアプリケーションの本番環境に投入され、そして今のところ問題なく動いているという点です。これはAI によるソフトウェア開発や保守、リファクタリングの可能性をものすごく強く示す画期的な成功事例と言えるんじゃないでしょうか。開発のスピードが人間の常識をはるかに超えていく未来がもうそこまで来ているのかもしれません。さて、ここまでクロードコードの組織利用やその内部で使われている技術の話をしてきました。AI がコードをどんどん書いてくれる時代、そうなると次に問題になるのは何でしょうか。そう、コードの品質です。最後は前に掲載された開発者向きの深い記事、 AI でガンガン書く時代の綺麗なコードの守り方、 ESLint Plus SonarJS JSPD CNIP を CI に置くをご紹介します。この記事の筆者は、 AI でコードを書くようになって開発のボトルネックが書く速度から書いたコードをきれいなまま保つことに変わったと指摘しています。 AI はその場の文脈だけでそれっぽく動くコードを生成するのは得意ですが、あるわけなく後から見るとメンテナンスしづらいコードを書いてしまうことがあるんですね。例えば一つの関数に処理を全部詰め込んで数百行の巨大な関数を作ってしまったり、すでにある便利な関数に気づかずに同じ機能の関数をまた作ってしまったり、記事では同じ関数が6個まで増えたなんていう生々しい例も紹介されていました。こういう重複は DRY、 つまり Don't repeat yourself、 繰り返すなというプログラミングの基本原則に反します。なぜなら後で仕様変更があったときに重複している箇所を全部修正する必要が出てきて、必ず直し忘れが発生してバグの原因になるからです。 AI が高速でコードを生成してくれる時代だからこそ、この DRY の原則はむしろ重要性が増していると筆者は指摘します。そして面白い視点だなと思ったのが、綺麗なコードは AI にとっても安いという話。コードが DRY で小さくまとまっていれば、 AI がコードを読み書きするときに消費するトークン、つまりコストが少なくて済むというわけです。なるほどですよね。じゃあどうやってコードをきれいに保つのか、人間のレビューだけでは限界があるので機械にやらせようというのがこの記事の結論です。具体的には4つの役割の違うツールを CI、 つまりコードが更新されるたびに自動でチェックが走る仕組みに組み込むことを提案しています。一つ目は ESLint のコアルール。これで関数の長さやネストの深さといったコードの大きさや複雑度を機械的にチェックします。二つ目は SonarJS。 これはロジックが複雑すぎないか、人間が読んで理解するのが辛いかという認知的複雑度などをチェックしてくれます。三つ目は JSPD。 これはファイルを超えてコードのコピペ、つまり重複がないかをチェックする専門ツール。そして4つ目が CNIP。
これは誰からも使われていないファイルや関数、いわゆるデッドコードを見つけてくれます。これらのツールを組み合わせることで AI が生成しがちな動くけど汚いコードが紛れ込むのを防ぐ壁を作るわけですね。特に既存の大きなコードに後からこういうルールを入れるための新しいコードだけ厳しくして、既存の違反は警告にとどめて徐々に直していくという実践的なテクニックも紹介されていて、非常に参考になりました。 AI を使いこなすこれからのエンジニアには、ただプロンプトを書いてコードを生成するだけでなく、こういったツールを駆使してシステム全体の健全性を保つ、いわゆる庭師のような役割がますます重要になってくるのかもしれませんね。
というわけで、今日は個人のサブスク解約という身近なデジタル社会の問題から、Apple の AI 戦略の最前線、そしてクロードコードをめぐる開発の裏側と、 AI 時代におけるコード品質管理というディープな話まで幅広くお届けしました。技術の進化は私たちの生活も開発の現場もすごいスピードで変えていきますね。これからもそんな変化の波をキャッチアップしていきましょう。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。